きなタイプは？
嫌いなお茶は？
嫌いなお茶ってなんだよ。何でも OK。
ソーサーたちの戯言。
なんかさ、
うん、
ちょっと今ねめっちゃ喋りづらいんだけど、
うん、
急にね、
うん、
口の中の右下らへ
ん
の舌が、舌？舌？舌？
舌って何？舌って
単
どうしたの？
舌って
舌のすべての
同音義語が多すぎることに今気づいちゃった。
いや、舌で一番伝わるでしょ。
ごめん、
舌っていう人初めて聞いたんだけど。
舌がね、うん、急になんか違和感、なんかちょっと違和感なと思ってたんだけど、
うん、
で昨日の夜に、
うん、
あ、ここが歯が尖ってるからそれが舌にぶつかってるんだって気づいちゃったの、深夜に。
急に気づいたね。
急に深夜に気づいちゃって、
深夜の気づきだった。
深夜の気づきになっちゃって、
うん、
で気づき出したら、
うん、
止まんなくなっちゃって、
あ、気になったってこと？
気になって、あ、このなんか不快感は痛いだったんだって気になって、
あ、ずっと違和感は感じてたんだ。
そう、ずっと違和感があったのが痛みだってことに昨日の深夜に気づいちゃって、
うん、
で今日急遽ね、ネット予約して、
うん、
歯医者さんに行って、
う
ん、見てもらったら、うん、歯がちょっと変にね、多分噛み癖があるから尖っちゃってて一瞬ね、
うん、
で削ってもらって今治ったんだけど、ね、でもなんかまだ気になってて、うん、なんか一回気になりだすとさ、痛みとかさ、
うん、
なんかずっと気になっちゃうっていうかさ、一昨日まで違和感はあったけど、うん、痛いって思ってなかったら全然何も思ってなかった。なんか違和感を抱えてる自分っていうのはいたんだけど、明らかに、
はいはいはいはい、
別に右下も右下が痛いなとはまでは思ってなかった。なんか、うんうんうん、何かが起きてるなと思ってたけど、
わ、うん、かるわかる。
一回気になりだすとさ、もう
急にめっちゃ痛く感じ
るやつね。急に痛みがいるってことで、もうずっと痛みと共にいなきゃいけなくて辛い。
確かに、なんか痛いっていうさ、感覚ってさ、
うん、
自覚するとより痛くなってくるみたいなのがあるよね。そのでもさ、
なんかそれまで自分と一緒にいたのに、その不快感と自分が一緒だったのに、なんか急に痛みがちょっと私とそのちょっともうちょっと別人格みたいになっちゃって、あ、いる、ここにいるってなっちゃってて、今下ちょっと痛いみたいな。
多分だけどさ、その自分の感覚にさ鈍感なんだよね。
あ、どっちかっていうと、
うん、どっちかっていうと多分鈍感タイプ、私も鈍感タイプなんだけど、うん、なんか痛いって気づくまでにやっぱ時間がかかるから、
かかる。
その盲腸とかでも、もう急に手術しないといけないぐらいまで膨らんじゃってたわけ、盲腸が、うん、でも気づかなかったの、
はいはいはい、
なんか痛いかもぐらいだったっていうか、あんまり
何かがまあ起きてるかもなって、
そう分かんなくて、違和感はもちろんあったんだけど、うん、ほっといてしまったからっていうのがあるから、なんか結構感覚に鈍感な人それを知りやすいんじゃないかなっていう気がするわ。
でも私も前全然分かんなかったんだけど、
うん、
最近なんかその気圧が高い低い、
うん、
で低いからなんかちょっと調子悪いとか、
うんうん、
急に分かるようになりだして、
あ、
やっぱなんか一回気づくと、
うん、一回気づくともう完全に気づく。
そう、
なんか花粉症とかもそうだと思う、
うん、
なんか私最近そのイネ花粉っていう自覚をしたの、
うん、
それまではスギ花粉だけだと思ってたんだけど、うん、明らかに春になってから、だから5月とか6月になってからの方が花粉症の症状が強くて、
うん、
1回ググっちゃったんだよね、5月6月
花粉症
で。そうしたらイネですって出てきて、
答えがアンサー出ちゃって、
そうで、私はイネの花粉なんだっていう風に自覚してからは、うん、やっぱ今イネ花粉の症状が出てるなっていう風に思っちゃうから、すごいより痒く感じちゃうっていうか、うん、っていうのはね、やっぱ拍車かかったよね。
いやでも大事なんだと思うね、分かるっていうのはすごく
大事だよ。それによって自分の体調の変化に気づくわけだから、
気づけて何かある前にやっぱ予防できたりとかするからいいんだけど、
うん、そう考えるとやっぱ蚊に刺されるとかは本当すごいよね。だってめっちゃさ、痒いっていうこともさ、腫れで自覚するやん。
そうなんだよね、すぐに察するからね。
あれでもさ、全く腫れてなかったら、もし痒くないって感じるかもしれない、同じ痒みだとしても。
あ、
見た目が腫れてるから痒い、あ、蚊に刺されたっていう自覚が生まれて。違う
ね、蚊の性格の悪さだね、あれは確実に。
性格悪い、
わざわざ痒くさせる成分入れてるんだもん。だって入れる必要ないのに。
確かに、なんで入れてんだろうね。
わかんないけど、入れる必要なかったような気がするけどね。
気がするっていうか、なかったよね。
ないと思うんだけどね。
でもやっぱその蚊がそこにいたっていう証を多分残したいんじゃない、蚊は。
マーキング、
ここで食事をしたよっていうなんか証を残すためのなんか成分なんじゃん、うん、あれは。
いや、性格悪くね、それは。ただ単に、
でもなんかまだ良かったと思うけどね、その針がさ、痛くないじゃん、刺されてる時は。
あ、まあ毒とかじゃないしね。
そうそうそう、だからまあまだ100歩譲ってくれたかなとは思うけど。まあでもなんかあんな腫れさせなくてもとは思う、正直。
え、だから痒いもだいぶ不快だもん。不快指数で言ったら痒いだいぶ高いもん。
いやそうね、痛いよりもなんなら高いかもしれない。高い高い。なんかこう絶妙なところを狙ってきてる感があるもんね、うん、いやなんかしかもさ、あの痒みとさ、あの腫れが比例しないっていうかさ、うん、あんなに腫れるならもっと痛くあれよって思うの。
そうだから、なんかもはや痛みに変えようとしちゃうもんね。なんかバッテンつけたりとかさ、そうそうそうそう、
まだ痛い方がマシっていう、ま、
痛い、はっきり分かった方がいいみたいな気持ちでさ、
なんかもやもや痒いんかいみたいな。
そう、ね、もうはっきりさせてたよってなってさ自分で痛ませるもんね。
大好き。
なんだそりゃ。
1通目、こんにちは、塩大福と申します、
はい、
今進行中の恋愛ではないのですが大丈夫ですか、
うん、大丈夫です、 大丈夫です、優しい。
誕生日や記念日の考え方について友達と話したことがあるのでぜひお二人の意見も聞きたいです、うん、私は事前に誕生日に何をするとか何が欲しいとか聞いてもらって誕生日のプランを事前に知りたいタイプです。ただ世間の人々は日程からプレゼントまでサプライズがいいと思う人が多いのかなと思うのです。お二人はどっちがいいとかありますか。
うわ、非常にいい質問ですね。
これはとてもいい質問ですグッドクエスチョン。
いやだってわからんもんな、どうなんでしょうか。でも私はかりんちゃんの答えはわかる。
じゃあ当ててください、私の答え。
え、絶対サプライズじゃない方がいいでしょそれはね。
そうだ、でもね、私ね、これ五分五分です。
あ、五分五分。
あのこの前のそれこそ大豆田とわ子の回でも、うん、サプライズされると反応するのむずいみたいな問題あるじゃん。それは本当そうで、うん、さあサプライズですよみたいな感じで、例えばクラッカーとかさ、うん、あと店でさめっちゃ音楽鳴らされて、うん、ハッピーバースデーみたいなさ、あれはきついの正直。
はいはいはい、はい、
あのそんなになんかリアクション芸人みたいなリアクション取れないからなのね、うん、それはえありがとうみたいな感じで泣ければいいんだけどなんかその
一対一で泣かれてもきついけどね。
まあでもほら本当の可愛い彼女は、まあ嬉しさ
をね、こう表に出してくれるのが嬉しいもんね。
泣いたりとかした方がいいじゃん、うん、でもそれが多分ちょっとそういう可愛げのある性格がないため難しいから、うん、そのなんか分かりやすいその演出みたいなものはいらないんだけど、まあその意外なサプライズっていうの、
うん、
例えばこれ欲しいって事前に言っててそれもくれるんだけどプラスお手紙がついてきたとか、
あ
そういうのはやっぱ嬉しいよ。
確かにそれ嬉しいね。
手紙もくれたんだ。
ガチでだからサプライズ上手でしょそれは。
そうそうそうそう、そういうなんかこうプラスアルファは欲しいところですね、うん、というわがままな意見でございますが
あそれはでもリアルな回答だろうね、
うん、どうほのちゃんは。
私は過去ね、
うん、
あの経験としてあのサプライズをし合うっていうことはあったわけ。
お、あったんだ。
まるまるね。
例えば
その日は開けといて、うん、誕生日もこれはこの辺開けといて、
ドキドキだね。
で何をするのかはもう秘密にしておいて、うん、何をするっていうかどこに行くとかは秘密にしておいて、うん、相手のことをおもんぱかったプランを立てるっていう、うん、ケースがあったんだけど、うんうんうん、最初は楽しかったの、
うん、
でもやっぱサプライズって相当疲れるからお互いに
一日やんだもんね。それ
一日やるから結構もう1ヶ月前から準備してとかなっちゃうわけ。まあ構想を練るってことね。
え、それちなみにどういうサプライズほのちゃんはしたの？
ちょっと覚えてねえの。
されたのは？
でも最終的にサプライズ疲れをそう起こしてしまうわけだから年々年々ね。
覚えてないんだ。やば。
ね、サプライズ疲れ起こして、うん、あの最終的にやっぱもう普通にもうね何に食わぬ顔で、うん、ちょっと今日は公園で行っかみたいな感じになって、うん、公園でただただパンを食べるとかそういうとこに落ち着いちゃったわけ最後には、うん、だから
いいよ公園でパンはとってもいいけどね。
いや本来は幸せなんだよ、
うん、
でもやっぱなんかもともとサプライズってその派手なことからスタートしちゃってるからあからさまのその、
期待がね
落ち着きがさどんどんこう見えちゃう、うん、視覚化されちゃうわけ だ、ね、
うん、
だったらなんかもうちょっとそのいい塩梅からスタートした方が私もいいと思う、うん、で多分私の場合は別にお互いそのサプライズが大好き得意ってわけでもなかったんだけど、うん、なんかそういうもんなのかなみたいなところからスタートしちゃって結果の誕生日って
はいはいはい。
でよく分かんないけど最初は盛り上がってたんだけど
何年も続いた場合ねそうなんかきついねだんだん、ね、
だんだん手の内が分かんなくなってきてサプライズで驚かせる方法も分かんなくなってきて、うん、はいはい、まあ最終的にそういった形になってしまうってことがあるので。
なるほど。
うん、やっぱなんかもう聞いちゃった方が完全に喜ばせられるってい
うのはね。でもね今ちょっとね考えてみたんだけど、うん、あの聞かずになんかその想像して、
うん、
あの例えばこのほのちゃんに、うん、ほのちゃん彼氏だとしたら ほのちゃんに合うなんかわかんないけどアクセサリーとか小物を考えてなんかこうプレゼントするっていうその過程も良かったりすることない？
それはいい、それはいい。
なんかこのブランドのこれが欲しいって言っちゃうと、うん、何も考えずにそれを買っちゃうけど、うん、そうじゃなくてもしかしたらほのかにはこのアクセサリーが合うかもしれないとかってさ、うん、考えてさ、別にそれがあのうまいチョイスじゃなくてもいいわけよ、うん、友達とかにいろいろ聞いたりしてこうリサーチしたりして
試行錯誤してね、
そうそう、考えた結果これが似合いそうだから買ったよ、うん、みたいなさ、
それはいいわ。
そのなんか過程がいいかったりするからさ、うん、なんか一概にこう指定したものを買うだけじゃない、
あーとか指定はしない方がいい、指定はしたくないよ、どっちかっていうと。
そうだよね、そうだよね、うん、
だからご飯も行くって決まってるけど、うん、ご飯に行くってことは決まってて店はまあちょっとサプライズとか、
うんうんうん、
それは別に嬉しいんだけど、なんかこう丸々サプライズだったから一日サプライズだったから
だいぶハードル高いよ、
うん、なんか今日はだから格好とかも分かんないわけ、何の格好していけばいいかなとか、あれ
でしょ、火曜サプライズみたいな世界ってことでしょ火曜サプライズをカップルでやっちゃってるってことでしょ、
そうそうそうそう、
大変な、ウエンツいないと、
なんか服も分かんなくて、なんかあの集合駅とかもなぜか直前まで秘密になるから
やばいよ
前日まで分かんなくて予定を立てづらいわけよ。
めっちゃ楽しいことしてんじゃん
当時は楽しかったんだけど、それはなんか疲れ、やっぱ火曜サプライズもね、
まあだんだんね
プライベートにまで侵食しちゃうと疲れちゃうから、
うん、そうだよね、うん、
そうそうそう、
なんてバレないこと、そのサプライズをするなら、
うんうん、
そのハッピーバースデーの曲を流すよっていうところで驚きを求めちゃったりすると、それはやっぱ苦しさにつながるから、
うん、店内で曲流すのはもういいよ、
もうダメ、あともうフラッシュモブももう終わり、
もう、ね、
おしまいの時代にしましょう。
そうだね、でも最近見ないけどねフラッシュモブ、
ちょっとコロナ禍
でみんながだって一斉に叩いちゃったからさフラッシュモブに対して結構、
あ、そうなの、叩いたっけ、
ちょっとやっぱり一定の勢力がさフラッシュモブは嫌だって
出せみたいな、
そうそうそうそう言っちゃったからさ、
そうだね、
うん、やっぱちょっとフラッシュモブはそうなんだみたいな扱いになっちゃったじゃない
あれはやっぱ欧米の文化な気がするよ。
まあそうだね、
なんか欧米だったらなんか馴染むんだけど、日本であれやるとなんか
でもフラッシュモブ見たいけどね
生で、
うん、自分
が自分じゃなくてでしょ、
あでもいいのかな、そんな参加しないやつがフラッシュモブ見られることなんてあるのかな、
あるじゃない、偶然こう街中でやった場合、うん、
あそれはぜひ合わせたいね
本当に私はなんか参加者にはなりたいけどね、その踊る側とか、
あそっちはやりたいんだ、
なんか別にいいじゃん一言じゃん反応はもうそのサプライズされる彼女に求められてるもんだから、
まあまあね、
反応しなくていいから、
反応がやっぱハードルが高いってことか、
反応はやっぱリアクションっていうのはね、だからやっぱ出川さんとかいかにすごいかってことよねドッキリを急にされた時の反応がさ
まあね、
反応
で明らかにドッキリされるんだろうなみたいな空気の中でもちゃんとこう、うん、驚けるとか、
驚けたりはさけんだりとか、うん、まあ、おかしな言動を言ったりとかっていうことができるっていう、そこがだって重要になってるから相当のプレッシャーだと思うのよ。
そうだね、本当はさ、
うん、
別に好きな人をさ、うん、驚かせたいわけ、驚かせたいが第一優先じゃなくてさ、
確かに
嬉しがらせたいのにさ
確かにそうじゃん、
なんかやっぱバレないようにとかさ、うん、驚かせなきゃいけないっていうタスクがあるとさ、
そっちが優先されるよね、
そっちがハードル高すぎてさ優先されちゃうよね。
今思い出したけどさ、私昔腹巻きをもらったことがあるの、クリスマスプレゼントに彼氏に、
うん、
その時にね腹巻きもらってびっくりした、まず腹巻きっていうチョイスも衝撃だったんだけど、うん、もうちょっとなんか見てみてって言われて、うん、開けさらに奥になんかあるから見てって言ったら、ゴキブリのおもちゃがね3個入ってたのなんかそれ私は今は笑い話になってるけど、その当時は
やばすぎ、
どういうことか本当に意味が分かんなかったけど、多分彼なりのサプライズだったの、それは驚かせたかったんだろうね。でもその驚く意味が違うから、
もうなんか今吹き替えに聞こえてきたんだけど彼なりの
もうね、あの俯瞰してそのエピソードが語れるように、うん、随分昔のことなんでなったけど、大学生の時だったから。でもびっくりした、その驚くのさベクトルが違うっていうかさ、
いや確かに
嬉しくはないじゃん、そのゴキブリのおもちゃが入
って、迷っちゃったんだろうね、もう最終的に 何したらカリンがびっくりするか分かんないわってなっちゃって、
うん、
もう最終手段に入っちゃったんだろうね
芸人だったらそれはさすごいいい反応ができるそのびったださもう無言になっちゃったか、私何これみたいなさ、
驚かせたいが第一優先になっちゃう
なっちゃうとやっぱ違うよねっていう、そのいい例だねそれは
恐ろしいわその話は、
恐ろしすぎるでしょ、うん、
はい、それでは皆さん、ゆとりこだつのたわごと続きをどうぞ。
かりんさん、ほのかさん、はじめまして、こんばんは。ソーサーネーム、スタバ行きたいけどね、です。 毎日仕事と家事と育児にしっちゃかめっちゃかの私が、うん、なぜこんな夕方の一番忙しい時間帯にメールを作れているかというと、今病院の待ち時間で暇だからです、うん、ちょっと喉が痛いだけなのに病院側がコロナを恐れているため待ち時間を車内で過ごしているのです。いつもなら必ず持参している文庫本も今日に限って忘れてしまい、今ゆとたわ59回目を聞いているところです。さてそんなわけで、かりんさん、ほのかさんは暇でしょうがない時間、特に病院の待ち時間には何をして過ごす派ですか、
うん、
昨今はコロナの影響により雑誌も置いていなくて、雑誌は買わずに病院か美容院で読む派な私は、文庫本を忘れるとか本当に死活問題です。ぼんやりできる人が羨ましい。マインドフルネスでも始めようかな、ということで。
え、何してる？
私妄想。
え、わかる。いや妄想じゃない、私思い出を反芻してる。
いつの？え？どんなこと？いつの？
なんかだから、付き合った方とかのエピソードとか。
そんなこと思ってんの？
うん。とか、
すごいね。
まあでも、ゆとたわのこともあったりするよ。
え？あの、ゆとフェス楽しかったなとか。あ
と、つい最近、これ面白かったなとか、
うん、
もう思い出を反芻するのがちょっと趣味なところあるから。
すごい。意外とあれなんだね、過去にこう 愛着してるっていうか
愛着する瞬間は、だからそういう瞬間にちゃんと思い出しとかないと、日記とかつけてるわけじゃないから、
うん、
忘れちゃうって知ってるから。
でもそれでも忘れちゃってんじゃん。
忘れちゃってんだけど
一応反芻はしてんだ。
反芻はして思い出さないとやっぱ定期的にね忘れちゃうから、リマインドの意味を込めて、
うん、
そういう時間を活用して反芻してる
やばすぎるそうだったんだ、
うん、どう？
私はね、なんかあの例えば友達の結婚式のスピーチとかで、もしオーダーが来た時に何て言うかとか考えてんのなんか別にオーダー来ないかもしれないんだけど、うんうん、私だったらこの言い回しをこうするなとか、なんかずっとそれを妄想してて、この子との出会いはこうだったから、書き出しはなんかこう、いや始まりは本当にひょんなことからでみたいな感じで言いたいなとか、なんかそういうの考えちゃう。お風呂でこうシャワー浴びてる時間とかも、うん、そういうのずっと考えてるわ。
マジで？
うん。
確かお風呂でシャワー浴びてる時って無心だから怖いわ。今自分で思ったけど。
そう、何も考えてない？
うん、
それもう瞑想じゃん。瞑想の状態で。
マインドフルネスしてた、シャワーの音聞きながら。
瞑想状態でシャワーしてたんだ。それはすごいね。前から歩いてくるカップルが、今日朝何食べたかとか、なんかそういうのとかも話しちゃう。あと普段どんな話してんのかなとかそういう、
わかる。あとなんか駅とかさ、
うん、
でなんか待ち合わせてるのかさ、
うん、
待ち合わせてないのかよくわかんない人がこうなんかこう微妙な距離感で歩いてたりするからさその人たちが
知り合いなのかどうか、
知り合いなのかどうかをちょっとクイズしちゃったりする自分の中で。
わかるわかる。あとなんか駅に植わってるその植木とかが、なんか誰がいつ手入れしてるのか想像したりとかもしちゃう。
あ、いや想像系なんだね。
うん、なんかこのこれは実は多分誰かがきっと手入れしてるだろうなとかって思った時にあと落ち葉とかそういうのも、
落ち葉を誰かが生えてくれてるだろうってこと、う
ん、いつ生えてくれてんだろうとか考えたりとか、
道徳の時間みたいな
すごい
誰かがやってくれてるんだよみたいな、ね、
想像してるわ静かに。
ゆとた
続いて、ソーサーネームマグさん、かりんさん、ほのかさん、はじめまして。今年の春、新社会人になる22歳のマグと申します、
はい。
春から江戸川のお隣葛飾区で働くことになり、引っ越しの準備をしております。初めての一人暮らしに胸を躍らせているところなのですが、一つ不安なことがあります。住む予定の地区を検索するとサジェストに漏れなく治安や事件がくっついてくるのです、
うん、
私の地元は風俗もパチンコもなく飲み屋すら少ない平和な地域でぬくぬくと育ち、自転車に鍵をかけなくても盗まれたことはありません。ヤンキーも見たこともなかったので、面接のために赴いた際に生のヤンキーを見て感動を覚えました、うん、住めば都と言いますが、私は東京の地で生き抜くことができるのでしょうか。ヤンキーの弟を持つかりんさん、江戸川のゆるキャラ、江戸川のゆるキャラになってるよ、ほのかさん違うでしょ治安の悪いと言われている世界を生き抜くハウツーをご教示ください
だって。かりんさんは何だったんだっけ。
私はヤンキーの弟を持つですね。
じゃあヤンキーの弟と江戸川の
江戸川のゆるキャラになって、
ゆるキャラになっちゃった
ほのちゃんは別に江戸川出身ではないんですけど。
江戸川じゃないよ、ごめんね。
いやー、あれですね、まず自転車には鍵をかけてください、絶対に。
確かに
江戸川葛飾 チャリめっちゃ盗まれます。本当に本当にもう息を吸うようにチャリは盗まれるので、あと自転車社会なんですよ本当に。
チャリ文化なんだ。
本当みんなチャリで移動する文化だからこそ、とにかく鍵はしっかりとかけてください。だいぶね、その違法駐輪とかも減ってますから、
うん、
その辺はこう区がねだいぶ管理してますから、昔ほどの治安の悪さはないですし、
はい、
あとはそのヤンキーもやっぱステイホームしてますから、
うん、
今もゲームとかつないでね家の中でヤンキーしてるわけなんで、
偉いね、ちゃんとステイホームしてるんだ。
あんまりそうなんですよ、ヤンキーが外にいることも減ってるんで、うん、まあそんな治安は悪くないと思いますよ。ないほどじゃないよ
ってことね、
うん、思いますけれどもね。やっぱさ、なんかわかんない、江戸川で育ったからかもしんないんだけど、うん、ヤンキーへの憧れっていうのはあるんですよ。
あるある、
すごいなんかやっぱかっこよかったじゃん、子供の頃見てるヤンキーって。
まあなんかね、極戦とかもとても流行ってる時期だったから。
そうだ、ルーキーズとか極戦とか、ね、そうだわ。もう私たちヤンキーがすごい素晴らしいっていう世界で育ったもんね、うん、
子供の頃。やっぱさ、今はさ、僕知らないけど、校則って多分うちらの時ほど厳しくないんじゃない？
そうなのかな？
なんかうちらの時ってもう本当に髪黒くなきゃいけなかったりとかさ。
いや、やばかったよ。
スカートの丈も何センチとかさ、
うん、定規持って先生立ってたからね。
立ってたけどさ、うん、今逆になんかそんなにさ、ほら髪の色も生まれつきみんな違ったりとかさ、
確かに、
するしと
か、確かにダイバーシティな時代だから、
ダイバーシティな時代になってるから校則がそこまでこう決めつけることの方が社会学みたいになってきてるじゃん、若干ね。
そんな気がするね。あ、変わったのか。
だから
確かに厳しい先生もあんまいなそうじゃない？
ね、なんかそこまでやっぱ厳しくすることが良くなくないみたいな空気になってきてるから、
あ、生徒もそんな反抗もしない。
ヤンキーのそのなんて言うんだろう、生まれる反骨精神みたいなところは
なくなってんのか。
なくなってる可能性があるんじゃないかな。
確かにね。あとなんかやっぱTikTok とか見ててもさ、うん、今時の中高生って制服きっちり着てるよね、
うん、あ、着てる着てる。
それがなんかまた逆にちゃんと可愛いじゃん、
うん、
その着崩さない方が可愛いってことをさ、あらかじめ知ってるっていうかさ私たちは黒歴史ですごい着崩してしまってたけど、それをもはや最初からやらないっていう、やっぱおしゃれだなと思うんだけど、
わざわざこうボタンをやっぱりどこまで開けられるかみたいなね、う
ん、勝負だったじゃん、うん、名勝負だったじゃん、そこのボタンの開けはね、うん、開け具合と、あと変なね、ドンキで売ってるピンを髪の毛につけるかどうかみたいなところはやっぱ相当勝負されてましたから。
リボンとかもさ、めっちゃ緩くしてたりしたもんね
してた、してたわ。
今でもないもんな、そういうの。
あとなんかやっぱね、スカートの下にスウェット履くのおしゃれみたいな、全然可愛くないけど
確かに今いないもんね、そういう人
なんかやっぱただ柄が悪い人だからね。
やっぱそれがやっぱ校則があったことにより
反骨心の現れなんだ。
反骨心の現れなん
だ
ね。
そうだね、あれもそうだよね。だから自分たちの親の時代に長乱、うん、短乱とか、
はいはいはい、
その学ランを短く着たりとか、はいはいはい、スカートめっちゃ長くしたりとかするのとかも、うん、もう反骨心なの。
反骨心、
そのどれだけ大人に抗えるかっていう、やっぱそこで強さを競ってたっていうことなんか ね
今どうなっちゃってるんでしょうか。
いや今もう韓流、どれだけ韓流な感じになるかとか多分そっちだと思うよ。
あ、だから
韓国メイクうまくいけるかとか、
そうだしね、そうそうそう、 TikTok とか、そうそうそう、なんだろう、そのどうコンテンツにするかみたいな感じなのかな。
そうだね、自分たちの日常をどううまくコンテンツにするか。だいぶ SNS 社会になってるな。
大変な、それはそれで大変そうな。
いやでもね、最近私漫画で東京リベンジャーズっていう、
はいはいはい、
私たちぐらいの年の男の子が、うん、急に12年前にタイムスリップして、うん、自分の中学2年生の時代にそのヤンキーだったんだけど、その自分のヤンキー周りの人とこう戦ったりしていくみたいな。
自分のヤンキー周りの人
と周りにヤンキーがいっぱいいて、暴走族みたいなのがいっぱいいて、
うん、
でその強いやつらがいるんだけど、そこでこう戦って過去を変えるみたいな、
はいはいはいはい、
なんか話の漫画を読んでんだけど、やっぱそれで改めて思ったけど、ま、やっぱヤンキーってめっちゃかっこいいわ。
あ、かっこいい良さを再認識した。
いやすごいわ本当。やっぱ仲間のために拳をこう上げるというか、
はいはいはいはい、
やっぱ全ては仲間とか家族とかのためなのよ。
そうだよね。
なんか本当のヤンキーがそうかわかんないけど、
まあ一旦ね、
そう、その漫画の中ではやっぱそうだから、なんかそれってやっぱかっこよさの真髄よなだよなって思ったわ。
絆？
絆っていうか、やっぱ仲間のためなの全部、
うん、
その気持ちはやっぱ忘れたくないなって思ったっていうか、なんか仲間のために戦うっていうやっぱかっこいいよ。
何と戦う？
敵、敵、他の暴走族とかと戦う。仲間がやられたからやり返すために戦ったりとかってことだから、うん、基本 自分が普段生活してて、例えばほのちゃんが何か不快な気持ちになったら、うん、ほのちゃんのために本気で戦える人間になりたいなっていう風にやっぱ東京リベンジャーズを
族じゃないけどね、ここは別に
見て思ったっていうか、
すぐに負けちゃうと思うけど、ここは
拳はねちょっと振り上げられないかもしれないけど、うん、そこはこうなんか気持ちとかで戦いたいというか、
大事なものをこう
守るというか、守るか
最近ヘアアイロンで火傷ができた5個目。
5個目ゆとたわ、
こんにちは。昨年末に生きるのがしんどい時に対処法について相談させていただいた絶望のふちこです、うん、おかげさまでなんとか年度末を迎えられそうです。
おー、よかった。
私は4月から転勤を控えており、先日伝えられた移動先は今の職場よりもハードでブラックだという噂の多い支社で絶望しています、うん、数年前に体制が変わって多少ホワイトになったという話も聞きますが、うん、4月からのことが怖くて頭から離れません。かりんさん、ほなかさんは怖いことや勇気のいることに立ち向かうときどうやって自分を勇気づけていますか、お聞かせください。勇気のいることに立ち向かうときってなんだろうね。まあだから移動するとかそういう大きなこう節目ってことよね、多分。あとあれじゃない、就活の面接とかさ、
うん、
うち何も考えないようにするっていう、
まあそうだよね、
逃避す逃げ癖があるからさ。
でもやるでしょ、
うん、
それやるけどメンタル的にってことでしょ。
そう、うん、直前とかは本当何もすっからかんの状態にする、はいはいはいはい、自分を本当どうでもいいドラマとか見たりとか漫画とか読んだり、
逆にね、
うん、
でもなんかそれできないんだよね、逆なんか
考えちゃう。
なんか前ちょっと話したかもしれないけど、
うん、
すごく考えて、
うん、
も
う
本当にもう自信をなくすぐらい
考え
とかないとなんか悪い結果になることが多すぎて。
そうなんだ、想定するんだ。じゃあすごい、
なんかそれがジンクスになっちゃってるの。なんかその大事がある前に、
うん、
だからあの私の中で表紙もそうなんだけど、
あ、すごい練習してたもんね。
だから、う
ん、
そのユートフェスの前のその健康管理とかもそうだけど、
うん、
なんかもう心配するぐらい心配しとかないと、
うん、
なんか本番なんかうまくいかないっていうジンクスが自分の中にあっちゃってるから、逆にめっちゃ心配する私は。
あ、そうなんだ、
うん、
辛くなんない、その心配してる間。いや辛いよ、
すんごい辛いんだけど、うん、そのどん底からの、
うん、
いやそうでもなかったかって、その多分ね、下げといての上げを期待してんだと思う、心の中で。
へえ。
なんかそのかりんちゃんは逆に多分感じないっていうか気にしないようにして、
そうなんだよ、ね、
不安をなんか揺らがさないようにしてるって思うんだけど。
そうそうそうそう、あえてそうしてる感じ、鈍く
それもすごい分かる
しようとしてる、
うん、でもなんかそうすると、
うん、
必要なこともなんか忘れちゃうタイプだから。
あー、なるほどね。
やっといた方がいいことも忘れちゃうタイプだから、
うん、
多めにやっとくって感じ。なんか
あー、偉いね。
偉いってか、だから無駄も多いんだけど、もうその方が安心できるの、
うん、
自分が。
やっぱだからあれじゃん、ほのちゃんその受験勉強とかさ、
うん、
テスト勉強もめちゃめちゃ頑張るタイプだったわけでしょ。
多めにやっちゃう、なんか。
いやそれ
怖すぎて。
すごい偉い。私ほんと山張るタイプだから。
あ、山派なんだね。
もう完全に山だね。
それはそれで、だからもうちょっとギャンブラーとしての才能がある
けど、その山が当たるかどうかみたいなところで楽しんじゃってるとこもあるの。なんかあのすごくリラックスする状態、うん、何にもそのことについて考えない状態の日を作るっていうのは、
はいはい、
相当重要なことな気がする。
あー、なるほどね。
それはなんかでも努力によって何も考えないような状態を作ることはできると思うのよ、
うんうんうん、
その得意な人と不得意な人がいると思うんだけど、その無にすることが、
はいはいはい、
でもなんか例えばその音楽を聴くなのか、なんか映画を見るなのかわかんないけど、そのできるだけその情報がこう自分の脳内に入ることをなんかシャットアウトするようやり方はあると思うんだよね、
うん、
でそれをしないと多分ずっと仕事のこと考えちゃうみたいなことになるから、うん、それ
は良くないもんね。
そうそう、そこの切り替えはでもちょっとは必要な気がするけどな、
うん、
それは大事だと思う。ゲームとかいいらしいけどね。
ゲームは私全然しないもんね、確かに。
でもさ、つむつむとかさ、
うん、
それなんじゃないかって思ってるんだけど、私の中で。
確かに
みんなめっちゃやるじゃん、つむつむ。なんか合間にさ、
うちのお母さんもほんとなんかブロックみたいなのをさ、はめるゲームみたいなやつ一生やってんだけど本当にビビるんだけど、本当。なんでこれずっとやるんだろう。おにゃんこ大戦争。
そうそう、おにゃんこ大戦争思い出しちゃってさこの間もさ、うん、結構深刻な話をしてたわけ、
うん、
で深刻な話、え、 本当かわいそうみたいな、
うん、
顔でめっちゃなんか泣き顔みたいになってるんだけど、うん、手元でもう反射のようにおにゃんこ大先生やってるから
めっちゃわかるんだけど、うちの母さんもそうだよ。
もうちょっと待って怖いんだけどって思って、うん、ちょっとそこまで行くとどうかと思う。もうリラックスとかじゃないからさ、それは反射になっちゃってるからさ。
本当なんかさ、うちもさ、親がさ、その大豆だとはこう親と見てるわけ、うん、だから待っててさ、その親と一緒に見るために時間合わせて見てるのに、うん、なんか始まってからもさ、そのなんか手元でゲームしててさ、こうチラチラしか見てないわけ、
うん、
で本当見てんのかなこれみたいな、
うん、
って思ったら、え、今なんて言ったら聞いてなかったみたいな感じでさ言ってさ、え、それやめてよ手元のゲームみたいなどっちもやろうと、マルチタスクできないの、どっちもやろうとするから、ね、
でもやっぱやっちゃうんだろうね、それぐらい。まあ
何なんだろうね、あれは、う
ん、入り込んでるんだろうね、もう生活
に。やっぱ無にできるから、
うん、
リラックスされてんだろうね、ある種その時間は、
うん、
っていうことでにゃんこ大戦争を進めます。
進めない進めない、
うちこさんには。
うちこさんの相談はあれだよ、勇気づけられたい時だよね。てかなんかこうハードルの高い時のやつだよね。
そうだ、全然違う、
全然違うから
やばすぎて。
でも確かにね、もうなんかもうちょっとこうポジティブな回答で言うとかりんちゃんのやつが近いかな。なんかその、うん、よくさツイッターでバズるさ、うん、ワードをさ、うん、があってさ、
うん、
よく出てくるエピソードだから、
うんうん、
だけどさ、なんかそのタモリが言ったとされてる言葉で、うん、まあその仕事、
うん、
大きい仕事っていうか自分にとっては大きい仕事があったとして、
うん、
なんかそれを受けようかどうか迷って、まあその仕事にこう見合った自分になったら受けようとかって思うけど、
うん、
そんな時一生来ないから、
うんうん、
なんか見合う前にやりたいと思ったら受けてった方が、なんかどんどんそれで見合ってくんだよみたいなことを、
うんうんうんうん、
ちょっと違うかもしれないですけどね。
あ、でもいい
言ってたっぽいことをツイート誰かされてて、いいなと思った覚えがあるんですけど、
あれだね、その自分の等身大の仕事じゃなくて、うん、ちょっとこうそれよりも、まあ、荷が重いかなみたいな仕事でも受けることでそれに等身大になってくんだよっていう話ね。
そうそうそうそう、
やってみないとね、やっぱ走れながら考えるっていうのはそういうことだよね。
走りながら考えるね。
なんかやっぱゆとフェスやってみて、うん、あ、この規模のイベントってこうやってやるんやって思って、
ね、
やる前は
ゆとターの場合それだっちゃうんだけどね、
やる前は絶対できないと思ったんだけど、うん、やってみて、まあもちろん等身大ではなかった、あの規模のイベントはゆとターにとってでかかったけど、
ね、うん、
でもやってたら、あ、やれるなっていう、なんとなくこう実績だけはつくから、
ね、まあやれなかったら、あ、うん、これはまだちょっとやれなかっただなって思うぐらいにしてっていう感じですかね。確かに
やってみなきゃわかんないってことですな。
ちょっと高岸くんの変化球みたいな感じ、
やればできる、
やればできるっていうよりは
やってみなきゃわかんない
っていうことでいいですか。
はい、すごいナイスな回答だと思います。
だわ。え、てか今何、6月になるの、もも
うなる、
え、
6月ってやばくない、
10年、
やば、え、だってさ
半年経ったってことやで、
うん、あの紅白から半年経った、あの二階堂ふみが、
スタート地点が紅白、おかしい。
二階堂ふみ可愛かったねって言ってた日から半年経ってんだ よ、
だよ。
え、早くない、
え、なんか異常じゃない、どうした、
え、なんかこれさ、ゆとたわ聞いてる人はさ結構年齢層いろいろいると思うんだけどさ、うん、その小学生操作が感じてるこの半年の長さと、あのうちらが感じてる半年の長さと、
うん、
まあ、さらに上の年齢層の人が感じてる半年の長さってやっぱ全然違うんかな。
でもそうだ、ある一定の、まあうちらより上とうちらはなんかほぼ同じな気がする、
う
ん、でもも
う一緒かな、
もう一緒だと思う。でも小学校とうちらは全然違うと思う。
だからやっぱこの間にもさ、ハイビとかアンコロモチとか小学生操作はさ、もうすごい勢いで経験を積んでるわけだでしょ。
そうだよ、
何したのか楽しみだね。この半年どんなこと学んだんだろう。
確かに何したんだろうね、
まあ、とりあえずだってさ、書ける漢字とか、うん、解ける数学も算数の問題とか、うん、すごい勢いで増えてんだよ。うちらなんか成長したんか。ユトフェスやった、ユトフェスやった、
やめてよ、もう成長しなくていいよ。
成長志向になると苦しくなるから、あのやっぱ大人になってからはもう現状維持っていうね。
でも確かにな、さっき話で言うとさ、でも一応なんかそのやってないことをやっていかないと、うん、マジで
人生狂った逆に辛いからね。
なんかあれだね、なんかあっという間に終わっちゃったわとはなるね。
うん、そう、なんか気づいたら過ぎてたみたいなことになるから。
もうここ数週間そうなんだよな、正直。
やばいよ、
なんかもう疲れちゃってるから本当に
人生
人生っていうかもう日々なんか、
あ、
何なんだろうね、難しいよね。
5月病じゃない
？5月病か、
そんな気がする。
確かに5月病が来ちゃったんだな。
やっぱでもあのサイクルがであるじゃん、そんな、うん、そうなっちゃう時期もあるんだけど、うん、またさ、そのそうなってることにさ飽きてさ、なんかちょっとなんかやりたいなってなる。
そうそうそう、サイクルもう何もやりたくない時と
そうなんだよ、
もういろいろやっぱやらないとダメやみたいな時もあるから。で
めっちゃなんか活力的、めっちゃやりたいみたいになってる時もあるじゃん。
でやっぱね、それやっぱ気圧に、
いやそうだと思う、
左右されてるとこあるよ。
左右されてるとこあるよね、うん。
あとやっぱホルモンはさ、うん、めっちゃあるからさ、
うん、
気圧とホルモン の、うん、その波の波長は絶対合うわけじゃないのにさ、うん、だぐちゃぐちゃ常に。だから本当は外的要因ではちょっとやる気ないかもしれないっていう状態かもしれないのに、やる気出すのめっちゃ大変だから辛い。
なんだよ泣き言を言われた泣き言を言われたんだけど。
そうじゃないの。
いやそうなんだよね、うん、
いや安定してやる気ある人すごくない？何かに。
いやでもさ、絶対そんなことないと思うんだよね。
あ、そう？
そういう風に見せてるだけな気がする。やっぱインスタグラマーがいつも楽しく旅行してるように見えるのと同じように、
うん、
常に自分を奮い立たせてるかのように見える人がいると思う
例えが悪すぎるだろ
その人も多分やる気がない日はあると思う。
あるのかな。
いやないと、もう超人でしょそんなの
まあね、フワちゃんとかもあんのかな。
いやフワちゃんだって朝とかはもう多分もう声カスカスでさ。
確かに YouTube とか見るとわーって言いながら起きてるね。
うん、そうだよ。だから無理してるよと思うよそんなこと言ったら営業妨害かもしれないけどということで、 Twitter はいつも通りアットマークゆとタワーでやっておりますので、ハッシュタグひらがなでゆとタワーでつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、ゆとタワーアットマーク gmail.com yutotawa アットマーク gmail.com にお送りください。もしくは概要欄にあるメールフォームからでも OK です。あ、そういえば、はい、この間新聞に載ったね。
あ、そうなんです。中国新聞の方に、
まあ、ちょっとだけ
失業糸玉についてのことが載りまして、
でもなその記者の人がさ初めての経験てか、まあそんな取材なんか全然されたことないけど、うん、自分たちがね、
うんうんうん、
めっちゃファン、ファンって言ったらちょっとすいません、ソーサーだったんだよね。
いや本当に好きでっていう思いが強くて、なんか自分たちがすごい好きなもの、例えば ほのちゃんとかが、うん、もかちゃんに最初に会った時のなんかちょっとそ
気持ちの高ぶりなんだけど、
感じとか
でほら本人にさ、うん、それを伝えていいものかって思うところはあるからさ。
そ う, そ, う そ, うそうなんだよね。すごいずっと聞いてるんですけど、まあ、こんなこと言ってもあれなんですけどみたいな感じが、わかるわかるって思っちゃった。
そ う, いやそうなりますよねって、
うん、嬉しいなって思うよね。
そんなのが私たちに対してそんなことがある方がいてくださってありがとうございます、
ありがとうございますっていうね、
思ったよね。なんかめちゃめちゃいい方だったね。
うん、こういうこともあるんですね。
生きてればこういうこともあるということが分かりました、う
ん、ぜひ中国地方にお住まいの皆さんは新聞買ってみてくださいね、は
い、お願いします。
はい、ということで、それじゃあ
こんばんは、
おやすみなさーい。